明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
行く先を知ってはいたけれど。
4月です。奈美子さんも4月です。
もう5月ですよ。
やっぱりね、この春ボケね、ゴールデンウィークボケだな、やっぱ
り。そういうのまだぶっつけ本番の時間になりました。
この連休の間、ついうとうととしておりました横浜中央教会の立石です。
明日のまだスタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
久しぶりにね、体力がね、少しね、回復したかもしれない。先月、先々月、ひどかったの、私。
そうですか。忙しかったんですよね、まずお引っ越し。
まあ、それもあったけどもね、牧師の日常生活の中で何が起こるかっていうことね、たまにはこういうことも起こるんだなっていうことをちょっとご紹介しましょうかね。
それはめったに聞けないお話ですね。
あのね、冠婚葬祭、引っ越し、リフォーム、集会がバタバタバタと集中した時があったんですよ。あの時からね、しばらくね、もうひどい落ち込んでたんですけど、3月でしたね。
こう、教会の方が手に召されたとか。
あのね、3月の11日でしたけどね、お葬式があったんですよ。昨年の12月に病床洗礼を私が授けた方だったんですけどもね。で、同じ週、火曜日が葬式で、金曜日が私の引っ越し。
そうでしたね。この番組でもお知らせしてきましたが、立石先生の引っ越しが終わりました。
まあ、行き先を知ってて引っ越したんです
けどね。そう、アブラハムさんと違うんですよね。
アブラハムはね、行き先を知らずしてってんだからすごいね。
行き先を知って、ちょっと教会の徒歩で10分ぐらいの場所に引っ越ししたの。
まあね、近くなんですけれどもね。教会が今までは1階が私の住居、それから2階が礼拝堂だったんですけれども、
そうですね、
狭くなってきたもんですから、先生出てきなさいって。
嬉しいですね。
まあ、どんなにひどかったかっていうと、それで日曜日にはね、長野県に出張の仕事がありましたね。で、その次の月曜日が、重要な、1年間の委員会のね、記録を作る委員会がありまして。
先生方の日常の中にはそういうね、委員会もあるんですよね。
そして同じ月曜日に、街道のリフォームです。
はい、
結局1階にいた私たちが出たので、2階と3階にある荷物を全部、16日の日曜日の間に運んどいてもらったんですね。
先生のとこ3階もあるんですか？
物置ですけどね、3階はね。
はい。
だって建物は2階建て半ですけれどもね、他の3階建てのビルと同じ高さあるんですよ。9メーターぐらいあります。
じゃあ1階を今度全部教会の集会と、いろいろなことに使うことになった
。そう、立石先生の昼寝のね、ベッドとかね、いろいろ用意したんですよ。
玄関入ったところに書斎がありましたね。
それは元のままね。
そうですか。どんな風に変わったんでしょうか。
話がだいぶずれる。私は立石先生忙しかったって話で、教会良くなった良くなったっていう話はもちろんそうなんですけども、同情してほしいからさっきから言ってるんですよ。
そうですよね。腰の痛い立石先生が出張に行ったり、委員会があったり、いろんなことがあって忙しかった。
月曜日からリフォームで、火曜日がね、これ、全国の学生会のね、キャンプがありましてね。
じゃあ若者たちと一緒に先生張り切って。
この週一週間ずっと街道のリフォームやってましてね。まあ、そしてイースター本番が3月の23日でした。
そうでしたね。
まあ、そしてね、3月27日にラジオの録音がありまして。なんと3月29日に結婚式。
まあ、じゃあもう3月から4月の初めはすごかったですね。
同情するなら時間をくれ。
なるほど。
一本番組を減らしてくれ。なんてこと。
それはでもリスナーの方がとっても喜んで聞いてらっしゃいますので。
今何のあれかわかりました？同情するなら。
昔ありましたよ、そのドラマ。
ありましたね。いや、思い出したのね。同情するなら金くれってありましたね。
ありましたね。ずいぶん前のドラマ。ね、
さて、先月は、英語の聖書の言葉っていうのね。そうなんです、いろいろ
と。一番最後がバビロンのね、補修のお話でした。
でしたね。
はい。
まあ、いろいろな英語にもなっている有名な言葉っていうのをまた拾っていきたいと思うんですけれどもね。はいはい、今日はね、ちょっとね、ルカの福音書の中にあります、放蕩息子じゃなくて、ラザローとアブラハムの例え話なんていうのがね、あったんですけど、覚えてますかね。
ラザローと、
アブラハムの懐に行った、貧乏人のね、男の話なんてのが
あった。それから金持ちがね、命を落とし、ラザロも命を落とし、
はい、
そしてそれぞれが違う、そのね、読みに、行った時のお話がありましたよね。そうそうそう、こんな苦しいところに来ないようにしてくださいと、こうね、アブラハムに話すというね、とこでしたね。
アブラハムも登場させるんだけども、
はい、
そこのところがね、
はい、
結構皆さんいろいろのね、誤解をしているかもしれないなと思ったもんですからね、ちょっとね、そのあたりのことを話そうかななんて思ったんですけれども。
16章の、あのところの、お金持ち。
あるお金持ちと、そのお金持ちの家に座っているラザロという人の話ですね。
はい
まあ、簡単にこのストーリー紹介してみますとね、
はい、
ある金持ちがいたというイエス様がね、お話、例え話をなさるんですよ。
はい、
それでその金持ちの門前にはラザロという、貧しい人がいたというわけですね。そしてこの二人とも貧しい人も金持ちも死んで葬られたんだけれども、その金持ちは黄泉で、黄泉っていうのはね、地獄みたいなとこですけれどもね、黄泉で苛まれながら、上を見上げるとね、その実はそのこの間まで我が家の庭先にいたあのラザロが、アブラハムのすぐそばにいるっていうのがこの金持ち見たんですね。まあ、それでこの金持ちがね、私はこんな炎の中でもだえ苦しんでいますから、こんなひどいところに、私の兄弟たちが来ないようにね、彼らに忠告してやってくださいとこう頼むんだけれども、アブラハムに頼むわけなんですよ。ところがね、このアブラハムはこう言うんですね。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。なかなか意味深長な言葉です。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。つまりモーセと預言者という言い方で、まあ、旧約聖書ということの別名なんですけどね、
はい、
ちゃんと聖書っていうのは与えられているんだから、どういうふうにしたらいいかは知ってるはずだ。で、金持ちはね、また食い下がるわけですよ。でもね、奇跡を起こしてくれたら彼らだってね、信じるんですよ。どういう奇跡かというと、もし死んだ者の中から誰かが今生きている兄弟のところに行ってやれば、それはもうびっくりして悔い改めるでしょう。って言うんですね。それについて最後のね、通告がこういう言葉なんです。
はい。
アブラハムは言った。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。
これがイエス様の例え話、金持ちとラザロのお話。
そうなんですね。
はい、
それでここにね、この例え話で言いたいことは何かと言いますとね、
はい、
ちょっと長いもんですから、これが言いたいことだろうってみんな結構ね、いろんなことを言う人がいるんですけれども、
ここを読んでね、
ここのね、読みで苛まれながらという読みは地獄のことではないとかね、というのはね、アブラハムに語りかけることができるような場所だ。そんなところは地獄、最後の審判の結果行く地獄ではないはずだとかね。
なるほど。はい。
それから、この金持ちはね、自分がこんなひどい、罰則を受けてね、罰を受けてひどい目に遭っているから、自分の兄弟たちにこんな目に遭わしたくないという、愛の気持ちでこう言ってるんだとかね。いうこと言う人がいるんですけれどもね。でも、ここの、例え話で言いたいことは、はっきり、ちゃんと中心点は書いてありましてね。このアブラハムの口を通して言わせているここなんですね。私たちとお前たちの間には大きな淵があって、
はい、
ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。
はい。
つまり、このイエス・キリストを信じて、死んだ者が行く場所と、イエス・キリストを否定して、死んだ時に行く者たちとの間にはね、 決してもう流通できないような、うん、行き交いができないような大きな淵がある、
うん、
このことはまず一点と、それから特別な奇跡を起こさなければ信じないということは、それは違うんだ。聖書っていうのは素直に読んでいれば、
うん、
あのイエス・キリストのことはわかるはずなんであって、
はい、
聖書をあのちゃんと耳を傾けるならば、自分がどのように罪を告白してイエス様を信じなければならないかってことはわかるはずだ、
うん、
まあ、ということをね、あのイエス様は例え話で教えているんですけれどもね、
うん、いろんな読み方をする人がいるっていうことですね。
うん、ある人がね、
うん、
ここでアブラハムという実名と、
はい、
それからラザロという名前が、固有名詞が出てくる。
はい。
だからこれは実際になったことで、このフィクションではないんだ。
ああ、そういうふうに読む方もいる。
うんうんうん、
あ、
でも一番最初に言ってる通りね、はい、このイエス様は、こういう出だしでおっしゃったんだよね。ある。金持ちがいた。まあこれをね、あの一人の実在した人物だと考えるんだけども、だから、うん、そういう人たちはね、死んでももう一遍悔い改めて救われるチャンスがあるんだと、こう考えるんだ。
あ、ここからだんだんそのように読んでいくんですね、
うん
うん、
だから今月はね、聖書というのの読み方ということをちょっと考えてみたいと思うんですけれども。
そうですね、人によって読み方が違ってしまう、
うん、
うーん、
これはあくまでその例え話なんですよね。それで天国、アブラハムの懐にいるなんてのは、これは要するに文学的な表現でね、生きてる間散々苦しんだラザロは今、こんなに、健やかなところにいるよと、だからセリフはこうなってるんですね。アブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。まあ、この読みというのは地獄か同じかどうかということでね、いろんな議論があるんだけれども、はい、今日の第一のね、聖書の読み方。例え話を用いて、
はい、
ある教理というものを作るわけにはいかない。
はい、
ここでは実名云々よりもね、アブラハムという言い方をするだけでね、もうこれはもう天国にいる、人。まあ神様の代理人みたいなもんですね。それからラザロっていう名前はね、これ特別な意味のある言葉でありまして、うん、神が助けである。これはラザロ。だから神が助けである、本当にもう神様しかも助けてくれる人いないような、この世の貧しいあらゆる人々の代表と考えているでしょうね。まあこれをきっかけに今月少し聖書の読み方を考えていきましょう。
はい。
さて、今週のプレゼントは？
今週は子供の日のプレゼントです。塗り絵とゲームのブックです。抽選で10名の方にプレゼントします。
はい、申し込み方法が。はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も続いて聞いてください。さよなら。
お元気で。